今日は、民数記の5章と6章です。何度も、お話ししていますが、この教会では、創世記から黙示録までを神のそのご計画の全体を余すとこなく、表紙から裏表紙までコツコツと学ぶということをやり続けています。去年の4月からそれを始めました。創世記の1章の1節から去年の4月の第1日曜日から始めていきました。それで今民数記の4章まで終わりました。先週で、そして今日民数記の5章と6章です。何度も言ってますけど、今日ここに誰々が来るからとか言って、あの人そういえば今日来るって言ったなとか、今日はこの人来るだろうみたいな、そういう自分の勝手な発想からですね、ここをこの人にぶつけてやろうみたいな感じで思ってはないということです。ずっと来てる人たちがそれを保証してくれます。じゃないと僕はなんか神みたいになります2015年の11月8日にこの人が来るから、今のうちにこれをやっとこうみたいな、そんなことできないんですか。でも言いたいことは、今日ここで学ぶテキストは、コツコツと学んできたその延長にあるということです。そしてその神が御言葉によって語ってくださる一つ一つの言葉が皆さんの心に届きますように、そして皆さんのその心が、その信仰が励まされて、イエス・キリストについて、また父なる神についてますます理解が深まっていきますように、そのことを願って、メッセージを始めましょう。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたご自身が私たち一人一人に語ってください。この御言葉を分かち合おうとしている私に、まずあなたが本当に助けを与えてくださって、ここに書いてあることを余すことなく、またあなたが語っている通りにそのままの言葉を伝えることができますように、その力を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側に、あなたが聖霊によって働きかけてくださって、聖霊によってここに書いてあることを、あなたの御言葉を理解していくことができますように、主よどうぞお助けください。あなたについて、あなたの御子について、また聖霊について、あなたが願っておられることについてますます知って、それを日常生活の真ん中に持ち帰っていくことができますように、主よどうぞ祝福してください。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。民数記ですけども、少し背景をお話しします。イスラエルの民がエジプトでずっと約400年間その奴隷になってたんですね。でそれで、モーセを使って神はそのイスラエルの民を、エジプトの地から約束の地、カナンの地、もしくは今のイスラエルがあるところ、そこにその連れ戻しましょう。それが出エジプト記です。エジプトに10の災いが下って、それでもうファラオはもう嫌だってなって、出て行きなさいってなったんですね。でそうしてその旅を続けていって、そのホレブ山もしくはシナイ山、そのふもとにイスラエル人がキャンプを張るわけです。でそれが、レビ記です。レビ記の中では、その幕屋というものをどういうふうに作るのか、何を使ってどのような大きさで、何キュブと何キュブといっぱいありましたね。そのどういうふうに作るのか、それを説明したり、また神の掟とか神の戒め、神の教え、それをその市内山のふもと、ホレブ山のふもとで教えました。でいよいよその民数記に入って、その約束の地に向かって歩いていくぞっていう時なんですよ。その民数記の1章の1節に、エジプトの国を出て2年目の第2月の1日ですから、幕屋ができたのが第2年目の1月なので、で幕屋ができて、いよいよその出発する準備ができてきたんですよ。でその時にまずその人口調査というか、どれだけの兵力を持っているかということを確認しなさいと、それで人口調査をしたんですよ。だから男性20歳以上の男性だけなんですね。で神に仕えるそのレビ人という人たちは、こういう人たちですよ、こういう役割がありますよ。でその役割をはっきりしました。でどういう順番でそのキャンプを張って、その宿営を張って、どのような順番で歩いていくか、その自分たちの持っているその兵力に応じて神がその導かれたわけです。その配置をされたわけですね。で今度は、今日5章6章をやりますけど、その5章6章の中では、その何を神が願っておられるかというと、イスラエルの民に対して何を言っているかというと、清さを保つことと、その中に 神ご自身が住まわれるという、だから神が共におられるんだよという、それが祝福のもといなんだということを語っておられます。復習と今日やるものの全体像をお伝えしました。じゃあ読んでいきましょう。5章の民数記の5章の一節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病に漏出を病む者、死体によって身を怪我している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を怪我さないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエル人は行った。まずその宿営を清めるということをやりました。命じました。そしてイスラエル人たちはそれを忠実に守りました。だから汚れてるというふうに、儀礼的に汚れているんですよ。その人がもうその魂の根幹までこの人はもうダメだとか言ってるわけじゃなくて、その儀式的に儀礼的に雷病人であったり漏出を病む者であったり死体によって身を怪我している者、こういう人たちはその宿営に入れるなと言ったわけです。それは汚れてるというふうにその規定したので、その人たちが宿営の中にいてはまずいわけですよ。宿営を汚さないように。でも一つはっきりとそのしているのは、彼らがそのイスラエルの民から断たれるわけではないということです。なぜかというと、その雷病人にしてもレビでやりました。レビの13章、興味のある人はもう一度読んでみてください。レビの13章でそのどういう人たちが雷病人かで、雷病人がその汚れから清められるということがありましたね。清められるときにはこのように祭司に見せて、その祭司からあなたは清いというふうに言ってもらいなさい、その清めのプロセスがあるんですよ。レビの13章、レビの15章にはその漏出を病む者、女性だとその月に1回その漏出があるわけですから、そのたんびにその汚れるわけですよ。でもそのあとは例えばその男性でもそれあるわけですね。その場合その夕方まで汚れるって、そしたらその着物を洗って、そして水で体を清めて、そしたら清くなるって、そしたら次の日から入れるわけですよ。わかりますよね。で、死体によって身を怪我しているものもそうです。レビの11章、これはそこにその死体によって身を怪我しているものがどのようにしてその身を清くするかということが書いてあります。それがその教えとして、掟としてね。ということはだから、このようなその出しなさい、追い出しなさいと書いてあるんですけども、永久に追放しろと言ってるわけではないんですよ、その人たちをね。でもその目的というのは宿営を汚さないようにって、逆に言うと宿営を清く保つためにですよ。その清さというのを私たちが言うときに、その除菌というか、手を洗いましょう、うがいをしましょう、除菌、そういうその清さもあるかもしれないです。もしかしたら雷病人とか漏出を病む者とか、その死体によって身を怪我しての死体に触った人たち、その人たちがその辺に歩いてると、その病気を媒体するその可能性はあるでしょう。でも3節に書いてあるように、男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。で、一番のこれをやる理由というのは、宿営の真ん中に清い方である神がそのおられるようになるためですよ。神を迎えることができるようになるためですよ。清い方がいるには、そこをその清くする必要、清く保つ必要があるんですよ。だからその汚れるたんびにその宿営の外に出る必要があるわけです。神がその民の宿営の真ん中に住まわれるためには、その宿営自体が清くないといけないんですよ。なのでその儀礼的に汚れているという、その定められた人たちを宿営から外に追い出しなさいということがあるわけです。イスラエル人は告げられた通りに行いました。私はどうでしょう。第一コリントの6章19節から20節、第一コリントの6章の19節から20節にはこう書いてあります。ノート書いてありますね。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。 ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。でイエス・キリストを信じたということは、イエス・キリストによって私は贖われたということです。何から？罪からです。私は罪人なんですよ。神の基準に照らし合わせてそれに達することができないんですよ。愛しなさい、無理なんですよ。許しなさい、それもできないんです。相手の成長のために忍耐して、相手の成長のためにその全てを期待して、全てを我慢して、全てを倒しのみなさいなんてできないんですよ。神はその基準に達しないことを罪だと言ったんです。だから私は罪人なんですよ。でこのままだと私は汚れたままで破綻してどうしようもないので地獄に行くしかないんですよ、私は。でも神は私のことをありがたいことに愛してくださって、私たちのこと、御子であるイエス・キリストを私に与えたんですよ。それが十字架ですよ。私の代わりに私の咎を負って十字架で苦しんで死んでくださって、呪われたものとなってくださったんですよ。代価を払って私は買い取られたんです。それによって私の内側、私のこの体というのは神が与えてくださるその聖霊の宮となったんです。神の霊が住んでくださるんですよ。つまり神が私の中におられるんですよ。イスラエル人たちの宿営に神がその真ん中にお住みになるために汚れを除きなさいって言ったんですよ。私はイエス・キリストによって贖われて、聖霊、その神が住まわれる、神の霊が住まわれる宮となった、されたんですよ。私はその汚れを取り除く必要があるんですよ。でも自分でどんなに頑張っても、自分の内側にある汚れというのを清めることはできないです。どんなに頑張っても。どんだけ聖書を読んでも、どんだけその修行を積んだとしても、そんなのだったらイエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死ぬ必要ないんですもん。自分でできるんだったら。でも私たちにできないから神が御子を使わせたんですよ。私を清めるのはイエス・キリストの十字架で流された血ですよ。その血によって私のこの黒い罪の汚いのは、黒いのは雪よりも白くなるんですよ。羊の毛のようになるって。こんな私が清められるんですよ、イエス・キリストによって。逆に言うとイエス・キリストによって清められない罪はないんですよ。そんなこと言ったら何度も言ってますけど、神への冒涜ですよ。神が御子を使わせたんですよ、罪を清めるために、許すために、私をその汚れの中から清めるために。なのにこの私の罪は絶対にその許されないとか、あの人の罪は絶対に許されないとか、イエス・キリストによってもそんなことありえないですよ。アメイジング・グレイスですよ。驚くばかりの歌詞にありますよ。この身の汚れを知れる我にって、自分の身がどれだけ汚れてるかっていうのが分かれば分かるほど、神の恵みっていうのがありがたいな、ありがたいな、ありがたいなってなるんですよ。教会の中からもそうですよ。教会の中からもその汚れを取り除く必要はあるんですよ。教会が汚れる可能性がだってあるんですよ、たくさん。汚れというのはどういうものかというと、キリストに全く従わない思いとか、でそういうのは、そういう汚れというのは周りを汚すんですよ。いいや、こんなキリストなんて、まあいいじゃないのって、とりあえず教会に行ってればいいんだよそれだけでって、キリストにその神に従うとかそういう堅苦しいことやらないでさ、教会にさえ行きさえすれば大丈夫って、まあ献金とかして、でお祈りとかして、でそうやってその毎日生きてれば大丈夫だからって、神は愛なんだから大丈夫大丈夫とかって言って、神に、キリストに全く従わない、それはまずいっすよ。信仰、イエス・キリストを信じるっていう信仰と、それによってそのキリストに従うという行いはコインの裏表だからですよ。 一方しかないというのはコインがその成立しないんですよ。信仰と行いが必ずあるんですよ。私たちが義と認められるには最初は信仰から始まりますよ。こんなにも神が良くしてくださったって、ああありがたいって。であればその神にもっと従いたい、もっと神のことを知りたい、だから行いが出てくるんですよ。行いが先じゃないです。ありがたいから行いが出るんですよ。だからそのクリスチャンで い続けることはその強制でも嫌々でも苦痛でもないんですよ。だって喜んで神に従いたいんですもん。もしくはそれをその追求したいんですもん。苦しいこといっぱいあるけど、自分のその不完全さ加減にもう嫌気をさすこといっぱいありますけど、でもそれでも従いたいんですよ。こんな私 ですけども、主よどうぞあなたに従わせてくださいというのが私たちの毎日の祈りなんですよ。そして願いですよ。でもその教会の中にその全くキリストに従わないとか言って、他の人たち、新しく来たそのまだその救われてない人たちとか、これからその救われる人たちとか、そういう人たちに対してもキリストまあ大丈夫大丈夫とか言ってる人たちは危ないんですよ。そういう人たちは自分も怪我して相手も怪我すことになるからですよ。もしくはその苦しい思いを、あの人がとか言ってるのをみんなにそのぶちまけていくと、教会に来てる人たちがどんどん汚れていくんですよ。あの人はこうなのか、あの人はあんなのかとかって、次にその人に会うその私たちの目がもうあのこんな人っていうその苦い目でしか見れないんですよ。教会もその神がおられるんですよ。私たちがその2人3人で一緒に集まるときに、私イエス・キリストが共にいるって言ってくださったんですよ。キリストが、私たちも清さを追い求める必要があるんですよ。新約聖書を見てると、教会から追い出されたという人たちがいます。これは書いてないと思いますので開けなくてもいいんですが、メモ取っておられる方は取ってください。第1コリントの5章11節から13節、第1コリント5章11節から13節。私が書いた本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困のもの、性的な不道徳、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事もしてはいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。だから不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝をするもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するもの、そのような人はそのあなた方の中から除きなさいって言われてるんですよ。イエス様はこう言いました。マタイの18章の15節から17節。マタイの18章15節から17節。もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人かを一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことを、さえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。追い出せって言ったんですよ。でも追い出すのは理由があるんですよ。その人が悔い改めて神に立ち返るためですよ。このままではまずいよって。である意味その痛い目にあって、それで初めてその神に立ち返るということが必要な時ってあるんですよ。いつまでも大丈夫大丈夫、神は愛だからとかって言って、その汚れている、その汚れをもたらす人たち、不貧困であったり貪欲であったり偶像礼拝をしてたり人をそしってたり酒に酔ってたり略奪する者がいたとして、その人たち大丈夫大丈夫、神は愛だからと言って、その人たちもクリスチャンって、その人もクリスチャンだよ、あの人もクリスチャンだよって言って、私たちのこのサークルの中、サークルというかその教会、キリストの体の中に入り続けるのであれば、危ないんですよ、この教会自体が。そしてその人のためにもならないんですよ。だって悔い改めるチャンスがないんですよ。 その人たちは。はっきりと愛を持って真理を語ってあげないと悔い改められないので、その人たちは最後の最後にどうなるか分かんないんですよ。第一テモテの1章19節から20節、第一テモテ1章の19節と20節。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破綻に遭いました。その中にはヒメナオやアレキサンデルがいます。名指しですね。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。サタンに引き渡すというのは、そのもう誘惑のまま、彼らのその汚れのままそのままにするって、もう分かったよって、そこまで言うんだったら分かりました、ただもう付き合いませんけどねって、サタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。第一コリントの5章の5節、第一コリント5章の5節。このようなもの、このようなものっていうのは、さっき言ったその不貧困とか性的不道徳の中にいる人たちですね、をサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。話を元に戻します。その清さを保つために、神がおられるというそのところを清く保ち続けるために、教会としても個人としても、その自分の中にある、もしくはその教会の中にあるその汚れっていうのをはっきりと出す必要はあるんですよ。個人だったらそれによってその自分が神に従いきれてないその領域をさらに清められて、その領域も神に従えるようになって、その清さを保つというその領域がもっともっと広がるためですよ。ある人に対してもものすごく苦かった時があるんですよ。私その領域に対してその人のことを考えるためにあのことをやりよってからにってそう思っているところがあったんですよ。でもそれをどうにかしたかったんですよ。神が私に語ったから、その苦いのはまずいぞって、じゃあこの人を許せるように助けてくださいって、その自分のそのもちろんその聖霊が語ってくださって、そしてその自分の苦みとか自分の罪がはっきりしたんですよ。自分の汚れが。そしてそれをどうしたかというと、神のもとに持ってったんです。助けてくださいって、許せませんって、この人のことを思うたびにムカつきますって。でもあなたがその苦くならないように、人を許すように、そういうふうにおっしゃいましたって、だからあなたに従ってそれを許したいですって、どうか私を助けてください、その汚れをどうか清めてください。そうやって祈ってるとどのくらいか分かんないですけど、どのくらいっていうのは何分とかじゃないですよ。何度も何度も祈りましたよ、そのこのことに関しては。そしたらいつの間にか消えてましたよ。その人のことを思い出してもなんか苦くないんですよ。その人に会っても苦くないんですよ。神はそうやって清めてくださるんですよ。教会の中からもそうやって覗く必要がありますよ。その人たちがその神の前に悔い改めて、そして戻ってくるためにですよ。切り捨てるとかじゃなくて、イスラエルの民もその神がその宿営の真ん中に住まわれるために、その中からその汚れを除く必要があったんですよ。民数記の5章の5節から10節までお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げよ、男にせよ女にせよ、主に対して不審の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは自分の犯した罪を告白しなければならない。そのものは罪過のために総額を弁償する、またそれに5分の1を加えて当の被害者に支払わなければならない。もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり、祭司のものとなる。その他その者の罪の贖いをするための贖いのお羊もそうなる。こうしてイスラエル人が祭司のところに持ってくるすべての聖なる奉納物は皆祭司のものとなる。すべての人の聖なる捧げ物は祭司のものとなる。すべてが祭司に与えるものは、すべての人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。主に対するその不審の罪を犯した場合、そう書いてありますね。不審っていうのは、英語を見てみると unfaithfulness、不忠実、不誠実 不忠実とか不誠実のことを不信という、みたいです。なんか分かりづらいですね。神を信頼できないみたいな、神を信じられないみたいな、そんな感じに、取っちゃいますけど、内容は、神に対して不忠実である、神に対して不誠実であるということです。結局その人にその悪いことすんなよって言ったわけですよね、神は。平たく言うと、それに対してその神に対して罪を犯すわけですよ。神の掟と教えとに対して不忠実で不誠実であるということが、神に対して不信の罪を犯すということです。
失礼、
さっきからこれを待ってたんですよ。人が罪に定められるのは、さっきも言いましたけど、人間的なその標準基準ではなく、神の基準、神の標準によって、その基準によって人は罪と定められるんですよ。あ、これぐらい大丈夫、これぐらいと言ってるその人の基準、あ、それはもうあの人は恨まれて当然でしょうと言ってる人の基準、キリストに従う、そんなの大丈夫だよって そこまでとことん突き詰めなくても、だって牧師でもあるまいし、大丈夫大丈夫、人の基準ですよ。神の基準は全ての人に言われてますけど、あなたが、あなたの父である、その神である、あなたの父である神が聖であられるように、あなた方も聖でなければいけないって、清い方であるように私たちも清くないといけないって、そもそもクリスチャンなんですよね。クライストライク、キリストのようなものというのがクリスチャンという意味ですよ。そこにその追求し続けるんですよ、私たちは。ダビデはバデシバとのその罪を犯したときに、詩編の51編を読みました。その4節にこうあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。私たちが悪いことをするときに、相手があったときに、その相手に対してごめんなさいということは、まあ当然やりましょうというふうに言われます。関係が悪くなりますからね、ごめんなさいって言わない。でも私たちが罪を犯すのは、その人に対して悪かった、それも罪ですよ、一つのね。でもそもそもその何を私たちは罪というふうに言われているかというと、神の掟、神の教え、神の戒めに対して不忠実、不誠実であることを罪というふうに言われるわけですよ。だから神に対してごめんなさいという必要があるんですよ。人に対しても、神に対してもごめんなさいというふうにする必要はあります。人に対してはここで定めている律法によると、自分の罪を犯した罪をまずその人に告白して、そして罪過のために総額を弁償しますと。でその総額の5分の1 20% を加えて被害者に支払います。1万円盗んだら1万2000円返しなさいと。でもその弁済を受け取る権利のある人がいない場合は、それはその主のものとなって、主のものとなったものは全部祭司が受け取っていいことにしますというふうに規定されています、後半では。でも私たちが罪を犯すときに神に対して犯してるんですよ。そしてそれを許していただくには、それ相応の弁償をする必要があるんですよ。私たちにはもう支払えないんですよ。僕はもうすでにもう破綻してますよ、そこに関しては。自分の持ち前のもので神に弁済しなさいって、愛せなかった、あの人のことを許せなかった、あの人のことを愛せなかった、忍耐しきれなかった、毎日ありますよ。そういうものを一つ一つ、その総額を弁済しなさいって言われたら、もうすでに私はもう破綻してますよ。もうこれ以上生きたくないっていうふうに思うかもしれないです。1分でも長く生きたら、その弁済しないといけないことがどんどん増えてくるから。でもそのような私の状況を神は憐れんだんですよ。そして私にその弁済するだけのそのものを与えてくださったんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストですよ。恵みですよ、神の。私たちがその汚れが除かれるのも、罪が許されて神との関係をそのまたちゃんとしたものに戻すにも、イエス・キリストが必要なんですよ。 神との関係、神が私の中にいてくださる、私たちのそのこの関係の中にいてくださる、神がご自身が真ん中にいてくださるために必要なその弁済金とか必要なものすべてをイエス・キリストという方を通して私たちに与えてくださってるんですよ。神が全部持ち出してくださってるんですよ。ありがたいですよ、それは。5章の11節から31節。妬みの場合の教えなんですけど、全部は読みません。夫が妻を妬むという話が出てきます。でこの自分の妻が不倫してるんじゃないかっていうふうに思った時、そして妬みの思いが来た時に、その妻を妻子のもとに連れていくんですよ。そしてその、苦みを与えるその呪いの水っていうのを飲ますんですよ。それでその飲んで何ともなければ、その人は不倫してなかった。それでそのなんか不倫してたら、お腹がボコって出てきて、そのももが痩せ衰えるというその呪いを受けるんですよ。そういう話です。でも夫が妻を妬んだ場合、その夫がその妻を怪しいなというふうに思った場合、どこに連れていくかというと、祭司のもとに連れていくんですよ。神のもとに連れていくんですよ。でお互いの関係の中で神のもとにお互い生き合うということは本当に必要ですよ。相手のこと分かんないんですよ、正直言って。でも神が全て知っておられるので、神の前ではっきりと物事をはっきりとして、互いにそのイエス・キリストにあって、互いにその神にあって、私たちはその関係を保っていく必要があります。妻が夫を妬んだ場合、妻が夫が怪しいなというふうに思った場合の記述は書いてないです。男性よかったですねではないですよ。でもこの夫がそもそもその妬みやすい人だったら大変ですよ。女性はもう 何度も何度もこれ飲まされるんですよ。何度も何度も。でも妻が夫を妬んだ場合は、少なくともそれはどうなるかということは書いていません。夫は妻に対して不審の罪を犯していいのか、そんなこと絶対ないです。民数記の5章の6節、さっき読みました。男にせよ女にせよ、主に対して不審の罪を犯すなって、犯すんだったら弁済しなさいって、悔い改めなさいって。でも妻と夫、夫と妻とその関係の中で、その思い起こすことが一つあるんですよ。キリストと私たちの関係ですよ。花婿はイエス・キリスト、花嫁は私たちです。新約聖書にはそのように書かれてあります。イエス・キリストは花婿として、夫として、私たちに対していつも忠実で誠実であられます。私たちが不誠実であるときも、キリストに対して不真実であるときにも、不忠実であるときにも、イエス・キリストの私たちに対する愛は1ミリとて動きません。自分の命をかけて愛するというそのスタンスは絶対に変わらないんですよ。ありがたいことに変わるのは私たちなんですよ。そんな夫であるイエス・キリストに対して私は愛さないんですよ。 花嫁である私は、私たちはイエス・キリスト、その花婿であるキリスト、夫に対していつも罪を犯し続けてるんですよ。不信の呪いは私のものですよ。でも花婿であるイエス・キリストがその呪いを受けてくださったんですよ、十字架で。気にかけられるものは全て呪われるって。イエス・キリストが次に来られるときに私たちを再び迎えに来られますけど、私たちがその父なる神の前に立って見舞いで傷のない清いものとして立たせるためにイエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死んでくださったんですよ。何度も言いますけど、神の恵みですよ。私が何だからといってイエス・キリストが私のために死んでくださるなんて、そんな理由一つも見当たらないんですよ、私の中には。神には見当たりますよ。神が恵み深くて、神が憐み深くて、神が愛である方であるから私によくしてくださるんですよ。 民数記の6章の1節、主はモーセに告げて仰せられた。ナジル人の誓願について書いてあります。イスラエル人に告げて言え、男また女が主のものとして身を性別するため特別な誓いをしてナジル人の誓願を立てる場合、ブドウ酒や強い酒を立たなければならない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。もろみ酢もダメでしょうね。ブドウ汁を、一切飲んではならない。ブドウの実の、生のものも干したものもレーズンも食べてはならない。彼のナジル人としての性別の期間には、ブドウの木から生じるものすべては、ものはすべて、種も皮も食べてはならない。彼がナジル人として性別の誓願を立てている間、頭にカミソリを当ててはならない。主のものとして身を性別している期間が満ちるまで、彼は聖なるものであって、彼の頭の髪の毛を伸ばしておかなければならない。もう少し読みます。主のものとして身を性別している間は死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも彼らのために、彼らのため身を汚してはならない。その頭には神の性別があるからである。彼はナジル人としての性別の期間は主に、聖なるものである。ナジル人というのは、そもそもこれヘブライ語で書かれているんですけど、ヘブライ語のそのナジル人という語源を調べると、その性別する、性別される、清く分かれるというふうに書いてあります。で、自発的な献身なんですよ。レビ人みたいに、そのレビ人は神にその使えるというふうにもう生まれた時から決まってますけども、他のその民、その他の部族に属する人たちは別にその神にそのずっと使えるということをしなくてもいいんですよ。でもその自発的に私はその自分の身を特別に性別したいです、神のために使いたいです、この期間、自分でその期間も決めていいんですよ。ある人は1日、ある人は1週間、ある人は1ヶ月、もしかしたら1年、もしかしたらもっと長いかもしれないです。で、親が決める場合もあります。この子が生まれてきたら私はそのナジル人として、その、頭にカミソリを当てませんって言った人たちがいます。例えばサムソンとか、例えばサムエルとか、そうです、ナジル人です。何から性別するかというと、何から清く分けるかというと、自分を汚れから分けるんですよ。自分自分自分、人人人ではなく、分けてどうするかというと、神のその清い神のもとに居続けるということをするのが性別です。忙しい皆さんには丸一日とか丸一週間とか言いませんから、最初は後で言うかもしれないけど、でも必要な時はあります。3日だろうと1週間だろうと2週間だろうと、本当に神の前に静まって、その他のもの全部置いて、携帯もオフにして、神とその語り合うというか、そのどうしたらいいでしょうかって、自分の悶々としたものを持っていくとか、賛美をしたり聖書を読んだり、神に心を向けて、そういうふうに過ごす時間というのは誰だって必要です。メンテナンスしてもらって、1日のうち5分でもいいですから、そういう時間が持てるといいですね。性別する時間、この5分だけでも。で、彼らにはその自発的な献身なんですけど、その彼らそのナジル人となるときに特別なその規定がいくつかあります。3つあって、1つはその食物規定ですね。その、ブドウで作ったもの、ブドウの木から生じるものは一切食べてはいけない、飲んでもいけない。ブドウ酒は強い酒を断たないといけないという区別があるので、聖書でいうブドウ酒というのはブドウジュースなんだろうかというふうに言う人たちがいます。書いてないから分からないです。でも少なくとも強い酒というその言葉には、酔うとか人を酔わせるという意味があります。以上、これ以上の議論は無駄だから。で、その酢を飲んでもいけないし、ブドウの汁も飲んでもいけない、生のブドウもレーズンも NG、ブドウの木から生じるものは皮も種も NG ですよ、そういうことが言われています。なぜかわからないです。頭にカミソリを当ててはならない。 詳しくは分からないです。詳しくは、次の世界で神に聞いてみたいです。いろんなことを聞いてみたいですよ。なんでこうなったんですかって。でも少なくとも周りの人が見たら分かります。この時代、男性が髪の毛伸ばしてるっていうのはほとんどないです。っていうかないです、イスラエルの中で少なくとも。だからロン毛の人とかは今はいるかもしれないですけど、僕はロン毛できないです。髪の毛こんなんだから一時期憧れましたけど。あ、でこの人はナジル人のその誓願を立ててるんだっていうのが分かるんですよ。そうやって髪の毛見たりすると、死体に近づいてはいけないって。近親者が亡くなったとしてもその死体に近づいてはいけないって。それもその身を汚すということも関係あるでしょう。イエス様はその父、母、その兄弟、その姉妹よりも私を優先するものは私にふさわしくないと言いました。何も捨てて、その捨て置きなさいと言ったわけではないですよ。優先しておくものは私にふさわしくないと言ったんですよ。イエス・キリストを優先しないで本気で自分の両親や自分の兄弟を愛せる人は一人もいないです。イエス・キリストが言うから本当に愛そうとするんですよ。適当に愛そうとはします、ある程度のその範囲の中で。こっからここは嫌だけど、こっからここは別にいいよって。でもとにかく愛しなさいって言ったんですよ、キリストは。本当にその自分の両親を敬いなさいって言ったのは、その敬えるのはキリストに従うからですよ。本当にその両親を敬って、その自分の親や兄弟を愛したいのであれば、その人たちを優先させるんではなくて、イエス・キリストを優先させた方が絶対に愛せます。そうじゃなかったら愛せないです。わかりやすいです。9節から以降というのは、その突然そのナジル人の誓願を立てた人の周りの人が、近くにいた人が突然死んだ場合すごいですね。でその死体に近づいてはならないというその、戒めがその破られるわけですよ。そうなったら、そのここに書いてある規定に従って生贄を捧げなさいと。そして誓願を立てた期間、例えば1ヶ月だったら1ヶ月、そこからやり直すんですよ。30日間やりますって言って、29日目にこのことが起こったら、もう1回その清めのその生贄を捧げて儀式をして、そしてもう1回1日目から始めるんですよ。でその後に書いてあることは、その性別の期間が終わったら会計の天幕の入り口に連れてって、規定に従って捧げ物と生贄を捧げて、その他の儀式を行いなさいと。それでその、期間は終わりますよという話です。それが、21節までです。ナジル人とクリスチャンというのは結構似てます。あえて選んだんですよ、イエス・キリストを。自発的に選んだはずなんですよ。私は牧師の息子として生まれました。自発的にイエス・キリストを選ばない期間がいっぱいありました。無理やり来てました。来させられてましたドア開けたら街道みたいな、そういうところに住んでましたから。でもあるところではっきりと私自分で選んだんですよ。ああ自分は罪人なんだって。そしてこの罪がある限り私はもう地獄に行くんだなって、やばいって、これどうにかせんと分かんのかって。でもそのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんだって。そのイエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいと認められ、神のことされて神の国を相続するんだって。そうなのかって。それから今だいたい15、16年、もうちょっとかな、経ってますけど、最初の頃全然知りませんでした。その自分の罪のこととかも少しずつ少しずつなんか分かってきたんですよ。あ、これが罪なのかって。そのためにイエス・キリストが私のために死んでくださったのかって。自分を自発的に神に性別する。この世の中とか、自分のそのやりたいやりたいやりたい、欲しい欲しい欲しい。これから清め分かって、神のもとに自分が行くという意味ですごく似てるんですよ。性別するというのは神の側につく、神に従うとか神を喜ばせようとするんですよ。 自分はクリスチャンとしてその神に性別しましたというのであれば、私たちはその意識というのはどこにあるんでしょうか。自分を喜ばせるため、相手、誰かを喜ばせるため、それとも神を喜ばせるでしょうか。私が考えているその計画、私が今やっていること、私が今言っていること、すべて神を喜ばせることになるでしょうか。ローマの12章の1節と2節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心と書いてありますけど、これは考えですね。考えの一心によって自分を変えなさい、自分の考えを変えなさいって。心を変えるのは神ですから、心を変えなさいって書いてありますけど、心は変えられないですよ。これはマインドって英語だとなってるんですけど、マインドっていうのはハートとちょっと違う。マインドっていうのは頭、考えの方です。考えを変えなさいって。自分自分自分、あの人に何て思われるんだろう、この人にどう思われるんだろうっていうふうに自分を動かすんではなく、また自分がこうやりたい、自分がああしたい、自分を喜ばしたい、自分はこれをしたいからこうするんだっていうのではなくて、その考えを変えて、むしろ神の御心は何か、神が何を願っておられるのか、すなわち何が神にとって良いことで神に受け入れられ、何が神にとって完全であるかということをわきまえ知りなさいって。自分を自発的に神に性別するのであればです。神の基準ですよ。こういう光で照らされると私も痛いんですよ。できてない部分がいっぱいあるからです。でも励ましも同時に受けるんですよ。ああそうしようって。皆さんを責めてるつもりはないです。だって僕責められないんですもん。でも書いてあるからそう言ってるだけです。責められてるのであれば神がそう言って言ってるんですよ、皆さんの例に。僕も責められてます、ちなみに。責められるというか、それ従ってないとこあるねって、私のためにやってないのあるねって、読むたんびにそう思いますよ。で、追求することを、皆さんと一緒にこれを追求することを一緒に励ましてやっていこうっていうふうに言いたいんですよ。第2コリントの6章14節から18節、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。首輝きっていうのはこういうのですからね、あの牛とかにつけるやつだから、不信者と自分、信じてる自分とその一緒に歩もうとしちゃいけないよって、釣り合わないからって、その首輝きは。だからそれもその清め分かつという、その性別するということと関係があります。第2コリントの6章14節から18節、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法にどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストがベリアルトに、神の、偶像の名前ですね、何の調和があるでしょう。信者と不信者に何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました、私は彼らの間に住み、また歩む、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、それゆえ彼らの中から出て行き彼らと分離せよと主は仰せられる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。清めを分かちなさいって。なんでそんなことするか、あえて動機は神の愛と神の恵みですよ。これを開けましょうか。いつも開けてますけど、第1ヨハネの4章、第1ヨハネというのはすごい後ろの方です。聖書の一番後ろは黙示録、その前がユダ、その前が第3ヨハネ、その前が第2ヨハネ、その前が第1ヨハネです。第1ヨハネの4章10節と11節、第1ヨハネの4章10節11節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。 神の愛というのは十字架に示されるんですよ。神が私のことを何かお願いしたら聞いてくださったとか、そういうのに神の愛というのは示されてないんですよ。自然を見ても神の愛というのは見えないんですよ。ライオンが鹿とか食べてるときに神は愛だなって思わないんですよ。神の愛だな、神は愛な方だなということを私たちが知るところっていうのは十字架なんですよ。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私を愛してくださったのなら、私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うというのは神の命令です。神を愛するとは神の命令を守ることだと書いてあります。神の命令は互いに愛する、愛し合うことです。キリストの皆を信じ、キリストがあなた方を愛されたように互いに愛し合いなさい。だから私たちがどれだけ神によって愛された、どれだけ神によって恵まれた、許されたか。十字架っていうのは許しの場所ですから、多く許された者が多く愛するんですよ。ルカの7章の47節、その原則は変わらないんですよ。神の愛が分かれば分かるほど神に従っていきたくなるんですよ。こんなにも私のことを良くしてくださるんだったら、私は神に従っていきたい、もっとこの方のことを知りたい、この方がおっしゃっておられることのようにその通りに歩んでいきたい。その動機が弱いと神に対するその応答というのがものすごく弱いんですよ。だからその自分のその世の中と自分の考えとかと、そのそれを愛を分かって、でそれで神のところに行くっていう、そういうことをしないんですよ。それはなぜかというと、聖書知らないとかそういうのじゃないんですよ。神の愛を知らないんですよ。私にもいっぱいたくさんが、たくさんいっぱいたくさんたくさん宿題があります。神の愛をはっきりと知れてない部分、許されたということを本当に理解できてない部分というのがあります。だから僕のその毎日24時間の生活を皆さんにお見せすることはできません。恥ずかしすぎて。神に従えてない部分ってたくさんあるからです。でも少しずつ少しずつ聖書を学ぶために、その皆さんとそうやって分かち合ったり、その御言葉を学んで語っているうちに、神の愛っていうのが少しずつ少しずつ理解できてくるんですよ。じゃあその恵みということを知れてくるんですよ。あ、そうなのかって。神はこんなにも私のことを愛しておられるのかって。ありがたい。であれば神にもっと従いたいというのが少しずつ少しずつですけど、広がっていってるんですよ。それを皆さんと一緒にやりたいんですよ、この教会で。このことは、その特定の人や特定の機関というのを定めてないんですよ、新約では。イエス・キリストによって救われた、イエス・キリストを信じてますと言っている、その救われたすべての人、クリスチャンというふうに言っている人であれば、それ人すべてが対象です。そしてその1週間とか1ヶ月とかではなくて、その命の火の陰に神のために生きるということを追求しなさいということが言われているわけですよ。上にある栄冠、神が与えてくださる栄冠に向かって走っていきなさいって、一心に。でもその間中、詩篇の23編の6節によると、誠に私の命の火の陰り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。神にその従おう従おうってその追求し続ける限り、神の慈しみと恵みが私を追っかけてくるんですよ。で、要は自分を神のために性別するので、神は私を祝福してくださるんですよ。サムソンの話覚えてますか？サムソンはそのナジル人の誓願をして生まれた時からその髪の毛が長いんです。それでそのペリシテ人に対して強いんですよ、ものすごく。で、そのデリラっていうその女性が、ペリシテ人の女性が来て、でたぶらかすんですよ。何度も何度も言って、もう最終的にそのサムソンが自分のその秘密をばらすんですよ。この髪の毛をにその瓶を当て、その髪の毛にカミソリを当てたことがないんだって、これを剃ったら私はその力がなくなるんだって。でそれを聞いて剃るんですよ。で剃られた、その髪の毛が剃られたそのサムソンは力を失って、その捕らえられるんですよ。誤解しないでほしいのは、髪の毛に力があるということではないということです。髪の毛薄くなくて私良かったとか、そういう話じゃないんですよ。 髪の毛にその髪剃りを当てないという誓願を守り続ける、自分を神のために性別し続けるということのゆえに神が力を注いでたんですよ。神との関係があったから、サムソンはその強大な力を持てたんです。神から与えられたんです。神との関係が切れた瞬間にその力を失ったんです。こうも書いてあります。髪の毛が剃られた時、詩式の16章に書いてあります。主はサムソンから去られたって。私たちがその性別するという、そこを追求するのをやめてしまって、自分自分自分とか人人人とかこの世の中のその基準の中に埋もれて埋もれて埋もれてしまって神を追求しないということになってくると、最終的に神が私たちから去られるというか、私たちが神から去っちゃうんですよ。私の関心事はどこにあるでしょうか。自分を喜ばすことなのか、それとも神を喜ばすことなのか、自分の思いの中にとどまり続けることなのか、それとも神と共にいることなのか、考える必要がありますよ。自分自身を神のためにって、そう歩むから神が私を祝福してくださるんですよ。最後、創世記の6章に戻ります。22章から27章7節、22節から27節。いつもこれ今日も一緒に祈りますけど、祝福ですね。ついで主はモーセに告げておられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。祭司の役割というのは2つありました。民を代表して神の前に立つということです。もう1つは神を代表して民の前に立つということです。民を代表して神の前に立つときに、その生贄とかをするんですよ。神を代表して民の前に立つときには、この祝福の祈りを民に与えるんですよ。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。祝福と恵みと平安について言ってるんですけど、毎回毎回これを説明してます。ガラテヤの3章。8節と9節、聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。祝福というのは何かというと、信仰によって義と認められる、イエス・キリストを信じて神によって正しいと認められることが祝福だと書いてあります。同じガラテヤの3章13節と14節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものとなると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福が同じ祝福ですね、イエス、キリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。聖霊を受ける、約束の御霊、神のその霊を私たちが受けるということも祝福の一つです。だからザ・祝福というのはこの二つなんですよ。神によって正しいと認められることと、その正しさをその追求し続けるための思いであったり力になる、それが聖霊ですから。聖霊が与えられること、神によって正しいと認められることと、聖霊が与えられるということ、それを追求し続けるということ、それが一番の祝福ですよ。その祝福がありますように、今度は恵みがあるようにって。恵みの定義も皆さん言えますね。恵みというのは 良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。私はイエス・キリストという良いものを受ける資格はなかったんです。イエス・キリストを私が信じた時の私っていうのはどういうものかというと、私は罪人でした。キリストに従うということを全くしていませんでした。祈りやってなかったです。教会行ってはいましたけど全然興味なかったです。行かないといけなかったから行ってただけで、聖書をちゃんと読んだこともなかったです。であるにもかかわらず、神はそんな私に良いものを受ける資格のない私に良いものを与えたんですよ。それが恵みですよ。私がどんなに悪くても神が恵み深いから良いものを与えようとするんですよ。私たちがくださいっていう時、神との関係をキリストにあって関係を持ってね、それが祝福じゃないですか。義と認められて聖霊が与えられるという、神との関係が与えられるって、その祝福があって、そのゆえに恵みが与えられるんですよ。神がやってねって言われることできないんですよ。すいません、できないです、助けてください、それで分かったって言って喜んで助けてくれるんですよ。それが神ですよ。恵み深い。職場でやったら怒られますよ。お前こんなもんできんのかとかって言って首切られて終わりとか、そんなになっちゃうんですよ。でも神は、私こんなことできませんって神に言ったら、分かった、じゃあだから助けてくださいって言ったら、分かった分かったって助けてくれるんですよ。恵み深いからですよ。で、よくしていただく原因というのが、私のパフォーマンスとか、私が神に対してこれだけしたから神がよくしてくださることではないということが、その恵みということが分かってくると、その次の平安が与えられるんですよ。本当の平安というのは、その神との関係の中にしか見出せないです。どんなにお金があっても平安は見出せないです。ちなみに、平安というのはヘブライ語でシャロームですけど、シャロームっていうのは完璧とか、そういう意味もあります。平和、平安、完全な平和、完璧な平安というのは神からしか来ない、神からしか来ないですよ。そしてその恵みということを理解することしかから来ないですよ。これをやったら神が怒るとか、これをやったら神に罰せられるとか、呪われるとか、そういうその脅迫観念のその神しか知らないのであれば、そこに平安はないですよ。だってずっと不完全なんですもん、私は。でもそこに恵みを見出すのであれば、こんな私であるにもかかわらず、神は恵み深いから良いものを私に与えてくださる、私が良くなるように神が良いものを与えてくださるという、その信仰があれば平安がありますよ。その祝福と恵みと平安があるようにというのが、祭司の民に対する祝福の祈りだったんですよ。それを私たちは毎週毎週集まるたびに祈っています。お互いのために、今日も祈ります。最後、彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようと書いてあります。私の名でイスラエル人のために祈るならと訳されてるんですけど、まあ、どちらかというと、私の名をイスラエル人の上に置くならというのが、そのより、直訳に近い訳です。私の名、神の名をその人たちに置くって、神がその住まわれるところに、イスラエル、エルサレムに神はその私の名を置いたって書いてあるんですよ。だから神がその名前を置かれるところに、そこにおられるんですよ、神が。で、祝福のもといというのは、神が私の中に、神が私たちの中におられる、その名前が置かれているということが、その一番の祝福を受けるもといですよ。祝福も恵みも、それから来る平安も、神との関係、神が私たちの真ん中におられる、神が私のうちにおられる、それが一番の、一番というか、それだけが元いですよ。それ抜きに私たちが祝福される、私たちが恵みに施される、私たちがその平安がある、そんなことないですよ。恵みは確かに誰に対してもその注がれてますけどね。でも神との関係抜きに、この3つは本当の本当に理解することできないんですよ。私たちがその自分自分自分とか、世の中とか、そういう価値観から自分自身をその喜んで自発的に神の愛を知るがゆえに性別できますよね。自分の内側からその汚れっていうのをその 見せられたら、それを悔い改めて神とのその関係の中でそれを清めていただけますよね、キリストの血によって。そしてますます神から祝福を受けて、恵みを受けて、平安の中私たちが歩んでいけますよね。祈ります。天の神の父さん、あなたの恵み、あなたの愛、その十字架で示されたあなたの愛、本当にありがとうございます。どうぞますますこのあなたのことを この恵みについて知っていくことができますように、あなたから多くの祝福を受けて、あなたによってその正しいと認められて、聖霊が与えられ、あなたに従っていく思いやその力が与えられて、あなたに従うことを、あなたのためにその自分の身を性別することを選んでいけますように、そしてどうかそのあなたの恵みを日々注いでください。あなたに従い続ける時に自分の不完全さというのが本当に分かります。でもその時にどうぞ立法主義に陥るんじゃなくて、あなたの恵みを見出すことができますように、どうかあなたの恵みによって私を憐れんでくださいと、あなたに祈って良いものを受けて、そこからその立ち上がってあなたに従っていけますように、そしてその恵みの中に、その関係の中に本当の平安を見出すことができるように、主よ、どうぞ私たちの歩みを確かなものとしてください。主よ、お願いします。私たちの生活の真ん中であなたがおられて、そしてあなたとのその関係の上に祝福されるという歩みを続けていけますようにお助けください。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。